皆さんおはようございます。このまま桜子先生のメッセージで心感動して満たされて、そして私はもうすでにですね、皆さんの賛美の中で本当に感動を覚えました。感動がない礼拝なんてですね、虚しいです。私たちはイエス・キリストというお方を主としていただいたこの出会い、生涯で最も素晴らしい感動の出来事ですね。若い時はあまりですね、いろいろこう頭がよく回るのでですね、私たちの その生活のこの現れてくることで私の人生は素晴らしいとしていたのかもしれないです。ところがこの命は私たちの救い主、ある方は言いました、天と地をお作りになったというこの神様って、一体これはどういう出来事でしょうかと、ものすごくですね、ものすごく大切なことなのに、そこが私たちにとって唯一なるお方を受け入れるためになかなかこうクリアしていくことができない課題のようなことを思います。でも天と地を作られた方が私を愛しておられる方なんだということを本当にこう出会った時にですね、私たちのこの人生がこうぼんやりとしていた人生が本当に雲が取り払われていくような思いをする瞬間です。私はもうこのようにして講壇に立たせていただいて、宣言を皆さんの前にさせていただく、その宣言というのは信仰の宣言、つまり御言葉を宣言させていただく、その務めを与えられました。ですから皆さんと同じように目の前にで起きていく出来事でいつもいつも心は揺れ続けていきます。先ほども桜子先生おっしゃってくださったように、悔い改めない日なんていうのは一日たりともありません。人は一日に60回つぶやくと言われています。そのつぶやきの声を自分の唇から自分の耳に聞いて、そして自分の心の傷が深まっていく姿を見ます。あ、情けないな、そう思うんです。でも御言葉は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、歌われました。あなたは愛されるために生まれた、皆さんよく知っておられる賛美ですよね。空でも歌う方もたくさんおられます。私は初めてこの賛美を聞いたのはラブソナタで聞きました。夫が土木 の技術士です。橋を作っています。今私の家族で全員子供たちは研修しましたけれども、夫だけこの代表執事としてですね、教会で使えていますけれども、彼だけは献身、まあ、献身といっても直接献身ではないということだけなんですけれども、まあ、彼が韓国でワールドカップのために橋を作りに出かけていった時に、私はお塗り教会で数年間教職者のセミナーにずっと継続的に参加していました。その中で本当に疲れ果てて、もう自分の人生がクリスチャンですよ、でも喜びを失ってしまった、感動を失ってしまった、いつもいつも形骸的な礼拝にただ使えることで自分の体を疲れ果てていた、喜びが失ってしまった、感動のない礼拝の中で私は行き詰まっていった中で、お塗り教会のその賛美の中でですね、癒されていったんです。その時に歌われていたのが、 君は愛されるために生まれた、その響きは本当に心の中に染みてきました。今日もその言葉を私たちは自分の不甲斐なさを宣言しながらも、いえ、私は愛されるために生まれてきた命だ、あなたは私の目に高価で尊い、私はあなたを愛している、この御言葉は私たちの人生を完成していく力があるんですね。 そしてなおこの御言葉は私たちのがですね、御国をの世継ぎとして完成するために与えられている御言葉なんですね。御言葉に力がある。作り出していく、何にもないところから作り出していく力があるんです。今日命のに至る香りとしてですね、この第二コリントから皆さんと分かち合おうとしていますけれども、旧約時代って一体何のことかなと思われる方ももしかしておられるかもしれませんけれども、イエス・キリストがお生まれになる前のこの時代のことです。ユダヤ人たちが捧げ物をしていました。捧げ物の中に香りというものが、この捧げ物には香りがつきものですね。血を流すその捧げ物は、お肉の香りがしますね。そして一つだけ血を流さない捧げ物があったんです。それが穀物の捧げ物でした。それはこの穀物の捧げ物というのは本当に香ばしいパンを焼いたような香りがします。今朝も朝からお食事の準備をしてくださったサミ、選挙主候補 の手によってですね、本当に温かいパンがいい香りを漂わせて、くださったんですけど、この5つの捧げ物というものがあるわけですけれども、1つ目は全焼の生贄、そしてこの2つ目が穀物の捧げ物、ミナと言います。和解の生贄というものがあります。罪のための生贄、罪化のための生贄と、5つの捧げ物の中で今申し上げたように唯一血を流さない捧げ物がこの穀物の捧げ物だということです。そしてこの穀物の捧げ物、ちょっとね、昨日も申し上げましたけど、聖書のちょっと勉強チックなね、ことを語るときに、メッセンジャーもちょっと忍耐がいるんです。聞くものもとても忍耐がいりますね。なぜかというとですね、礼拝はこう5日間働いて、6日も働いている方々いて、礼拝に座ると本当に心地よく、お休みが始まるというね。でも忍耐がいるんですね。この穀物の捧げ物というものが自分自身の手で苦労して作った最も良い小麦粉と塩と油とそして乳香を加えます。皆さんの聖書をお開きにいただける方、お開きいただける方はレビ記の2章の1節から3節、大変申し訳ありませんけど、私は新改訳でお読みさせていただきますけれども、皆さん目で追ってレビ記の2章の1から3を、お開きいただけますでしょうか。お聞きいただいてくださっても結構です、もちろん。それではレビ記の2章の1節から3節、人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていきなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳香を全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの代わりの火による捧げ物である。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。そしてこの捧げ物をですね、一体誰が捧げるか、それはあなただ、もちろんあなただというのは、私たちはイエス・キリストによって捧げる今日の 穀物の捧げ物のことですけれども、当時は祭司が捧げていったんです。誰が捧げるか、それは土くれが捧げていきますけれども、その土くれに神様の息が入って、その土くれは生きるものとなったと創世記にありますね。ところが神様の息を受けた生きるものは罪が入って、その罪が入ったこの土くれは火による捧げ物を持って神様の前に進み出ようと招かれたんです。土くれであった人は奉納者になっていくんですね。なんかとてもこう私は母が実は先ほど父と6歳に別れたと言っていましご紹介いただきましたけど、その時に母は実は、子供たちを置いて子供たちを置いて家を出ていったんですね。その家庭の中で、母の居場所がなかったっていうことよくわかるんですけれども、とても大家族であったので、母はその時に私たちと別れました。今実は 母は主のもとに戻りました。私が牧師になってから母は教会に通うようになりました。自分と人生が全部壊れて帰ってきたんです。そして今母と同じこの、礼拝の場所でですね、共に礼拝捧げています。母は文字もあまり読んだことのない人間でした。お魚屋さんをやって生きてきたんですね、一人で。自分の経営者ですけれども、ですから母は得意なのは数字、聖書を読むこともなかなかできないですね。その母に本当に分かるようにお話しするとですね、子供にお話しするよりももっともっとシンプルにお話しするとよく分かったと言います。でもこの私たちも今日こうしてですね、生贄の話を聞くと、とってもこう豊かに旧約時代に土くれが奉納者になっていったというその道のりがですね、どれほど素晴らしい出来事が私たちの中に起きたか。私も今日この講壇に立たせていただく前にこう祈りました。あなたにいただいたものしか私は持つことができません。あなたが私にくださったものによって私を立たせてくださいと祈りました。私たちは主からいただいたものによって生きていくものとなるために今日招かれたんです。このレビ記の最初のですね、一章から七章は神様への捧げ物について記してあります。その中のこの第二の生贄であるですね、穀物の捧げ物、これは一番最初の前哨の生贄とともに穀物の捧げ物、香りのある捧げ物となって捧げられていったんですね。通常ですね、この穀物の捧げ物は動物の生贄に添えて捧げられたものですけれども、生贄の動物を手に入れることができない貧しい者たちは動物の生贄に代わる罪のための生贄として捧げることができました。それ以外は毎朝また毎夕にですね、捧げられる全焼の生贄に添えて捧げられたんです。この穀物の捧げ物、土地を耕す人間の労働によって産出されたその農産物の捧げ物ですけれども、多様な形で捧げることができたんです。私なりという多様さではなくて、神様は方法を、示されました。それは料理をしていない小麦粉という方法、そして手のひらで伸ばされて熱い石、かまどで この焼かれたパン、そしてもう一つは単に火で炙っただけのこの穀物の粒がですね、ひきわり麦として捧げられていった。まあ、穀物といえどもですね、多様な形で捧げられることが許されたわけですけれども、それぞれの財力に応じた捧げ物が方が許されたということですね。いずれにせよ、要はということですけど、手が加えられているという点がとても大切なんですね、この穀物の捧げ物で。それは労働の身を捧げるということを意味しています。一人一人進んで惜しむ心ではなく、私のすべてを、それが穀物の香りの中に私たち一人一人の手が、その手の身が溢れていくということなんです。私はこの穀物の捧げ物を学ぶ中で、本当にこれ私たちの生活に直結している生贄だということをですね、生贄というかその捧げ物だということを知りました。額に汗をして労苦の末に手に入れた労働の身を捧げていくわけです。私たちの生活の身を流した汗とその労働の身を捧げていく、まあ、いずれにしてもですね、全焼の生贄もこの穀物の捧げ物も私たちの命を捧げていくという行為には他ならないわけですけれども、そしてさらにこの穀物の捧げ物、乳香と油と塩を混ぜて捧げられていったんですね。パン種とか蜂蜜を入れることを禁止されました。乳香というのは、まあ、観覧科の植物の樹脂で、幹に傷をつけると乳白色の樹脂がにじみ出てくる、その様々な種類のものがあったようですけれども、とても入手することが難しい貴重なものでした。古代エジプトではですね、この本当に王しか扱うことのできないものとしてとても価値のあるものだった、貴重なものだったわけです。その乳香がですね、神様に捧げられていく薫香として用いられるようになったわけです。乳香の煙というのは神様を礼拝する人たちとともに神様をと私たちを結ぶもの、つまり祈りの象徴だと言われています。神様に捧げる供え物というのは常に祈りを持って出されていきました。そして二つ目のオリーブ油、油ですね。これは王様や祭司の任職の際に注がれるものであってですね、聖霊の象徴として重要なものとされていったわけですけれども、神様のこの主の聖なる生涯も聖霊の油注ぎを必要としていたように、確かに聖霊は日常の中でこそ必要とされるわけです。私たちは聖霊の導きと励ましと支えによって、その私たちの生涯、その一つ一つの汗やいろいろなこう歩み、一人一人の歩みをその身をもって捧げていくわけです。そして塩、この塩は皆さんご存知だと思いますけれども、この腐敗を防ぎますね。昨日お夕飯で美味しい天ぷらをいただきました。あまりにも塩が美味しくって天つゆを忘れていたんですね、私も塩が美味しいとお料理美味しいですね。皆さん野菜スープどんなふうにお作りになっていますか。でまたこれ脱線してしまうんですけど野菜スープの一番美味しい作り方は、塩とオリーブ油をですね、たくさんの鍋いっぱいの野菜に入れて、それを少しこうなじませてしばらく置いておくんです。 や私よりあの私より先輩も少ないと思いますけれどもあの先輩いらっしゃらないかもしれませんね。あのでもそしてしばらくしたらとろ弱い火をつけるんですね。水分が出てきます。少しだけ水を加えるかもしれないですけど何の味付けもいらないんです。オリーブ油と塩だけでとってもコクのある美味しい野菜スープができます。一度お試しくださいあの私はお台所に立つことがやっぱり 大好きで自分の暗修霊式もお台所に立って忙しく動いていました。あの皆さんの祝典でその式典ですね、式典の中で あのこう主役のようにして、立つことはものすごく苦手でですね、昨日もそのことをあの桜子先生に表現したんですけれども、たくさんの方が苦手なんですねって言われてですね、いやあの皆さんに注目されるのが苦手なんです。今日とても苦手な場所に立っているんですね。そして私は苦手な務めにこの13年間立ってきました。まあ、この塩味付けと腐敗を防ぎます。それは神様の契約の塩を意味しています。そしてこの契約は不変ということを象徴しているんです。皆さん人は変わっていきますね。そんなお話何度も聞かれたと思います。心変わりしますね、ドタキャンしますね、約束廃棄いっぱいありますね、裏切り裏切られ、そんなこといっぱい私たちは経験したかもしれないです。自分さえ約束を達成することができない人間だということをよく知っています。ところが神様は約束契約を決して廃棄されない、大前提ですね。これが皆さんだから御言葉は永遠に固く立っていくんです。そして私たち昨日も申し上げましたけれども、私たちを必ず完成されていくんです。私たちは栄光から栄光へと神様の似姿に変えられていくとありますね。いやちっとも変わらないじゃないかって、あの人その人、いや私ですよね。でも主のこの御約束は完全で永遠なんですね。全焼の生贄がイエス様の十字架の死、つまり命を捧げることであるとしたら、この穀物の捧げ物はイエス・キリストの生活と品性を捧げていくということを表しています。イエス様の地上の生涯が神様を喜ばせる身として捧げられるようにですね、私たちも私たちの日々の労働と生活、今日も美しい声で本当に丁寧に子どもたちに聖書のお話をしておられる教会学校の先生の声が聞こえてきました。丁寧でした。全部聞こえるわけじゃないですけれども、耳そば立てているわけじゃないんですけれども、神様のをですね喜ばせる身となっていることを願って捧げるわけです。私たちの生活、私たちの生き様そのものが神様の喜びとなっていくんですね。穀物というこの収穫を生み出した私たちの忠実、その誠実、それがそこで捧げられていくんです。その人の誠実さそのもの、それが穀物の捧げ物に象徴されているわけです。みんながですね、あの人すごいたくさんのお金捧げたよ、誰をもたくさん捧げたのは誰だったでしょうか。生活費の全部レプタ2枚を捧げたヤモメでした。なぜ2枚だったんでしょうか。なぜ1枚で1枚残さなかったんでしょうか。残すことはできたんです、2枚だったら。でも彼女は2枚とも捧げた、残さなかったということです。全部委ねたという捧げ物だったんですね。 私もですね、時々紙のお金がないときにですね、コインのお金をこう持ってくるわけです。そうするとですね、カランカランと音するとね、恥ずかしいと思ってですね、なるべく深くに手を入れてですね、私たちは献金箱を使っているので、コロンコロンと音がしないようにですね、そっとこう入れる。本当に自分が一体誰に見せている捧げ物かなということをいつも問われるんですけれども、ですからパンダネやこの蜜を入れてはならなかったということなんです。パンダネや蜜を入れない、パンダネも蜜も腐敗を促進させていくものなんですね。人間的な混ぜ物を取り除いた性別されたものを捧げることが期待されていったんです。第一コリントの5章の、6節8節、私が読みますので、御言葉をご覧ください。お聞きいただいても結構です。第一コリントの5章の6節8節、あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかなパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパンダネを用いたり悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。私たちが聖霊の油注ぎを受けて古いパンダネを取り除いて、そして塩気の効いた神様の栄光を表す生活をする、労働をする、そしてその身を捧げる、そこに穀物の捧げ物の意味があるわけです。イエス様の生活と品性に近づくという信仰と愛があってこそ捧げ物と言えるのではないでしょうか。穀物の捧げ物はイエス様の生涯そのものを象徴しています。謙遜と柔和の象徴です。少しの種もミスも入れない、腐敗と偽善を入れない。なぜなら蜜は火にかけると味が変化していってしまうわけで、蜜とは自己中心の奉仕を象徴しています。全く神様の栄光を表せない奉仕です。私はちょっと厳しい表現かもしれませんけれども、自分なりにご奉仕をさせていただきますと言った姉妹がいました。私たちの教会で、するとすかさず自分なりはありませんと申し上げたんです。フィリピの2章の3節に、何事でも自己中心や虚栄からすることなくへり下ってという言葉があります。同じく2章の7節は、自分を無にしてという言葉があります。8節には、十字架につけるという言葉があります。私たちの自我が砕かれていくことを求めておられるわけです。つまり、イエス・キリストは完全な穀物の捧げ物なんですね。ヨハネの13章のこの先祖がですね、穀物の捧げ物の象徴です。私は洗った、あなたも洗うべきですよ。パウロは言いました。混ぜ物をして売ることをせずと。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことをせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのですと。つまりパンダネ、酵母菌、蜜を入れないという、混ぜ物を入れないという、自己中心や虚栄や思い上がり、自分なりを入れないということなんです。子供たちの食卓で皆さん、 子供たちにどんな食事を準備されておられるでしょうか。台所の話題は得意なんですけども、昨日の海苔問題もそうなんですけれど、大概私たちの、まあ、子供たち7人いますから、それぞれ好き嫌いがあってですね、お味噌汁も日本名古屋の赤だしが嫌いな名古屋の子供が私の家にいるんですけれども、皆さん赤だしなんて食べ物じゃないっていう人もいるんですよ。でも赤だしはもう私のなんかこうスピリットなものですよね。スープを飲まない、そこには本当にね、コウキ君って言うんですけど、コウキ君の力、この力飲みなさいって言ってですね、最後まで飲ませる、飲みます。嫌だって言うけど飲むんです。新平君はですね、人参残すんです。人参食べなさいって、コウキ君が元気になるよって最後まで食べさせますね。私たちは自分なりをしていたら、自分好き勝手な道をすぐ歩んでいきます。神様の御言葉に生きないということは、ものすごく極端なことが起きます。昨日も申し上げました、命か死なんです。神様の御言葉、生きないということが直結しているということを、私たちはあまりにも無頓着です。まあ、いい話を聞いて私のためになることは耳に入れようけれども、それは私の価値観からは遠い、耳を塞いで遠ざかっていくこと。でもそれは遠ざかりじゃないんですね。イエス様の言葉に対して、そんなひどい言葉は聞いてられないと言って、多くの人たちが離れていきました。私は子供たちに口にねじ込むようにして、最後の最後までご飯の一粒も食べさせています。まあ、それがおばあちゃんの仕事かなと思っています。お母さん忙しくてですね、残したの、あ、いいよ、はい、お茶碗片付けなさい、ごちそうさま、お願いします、立派に言うんですけれども、お茶碗の中に一杯ね、野菜が残っていると、それを戻して私は食べさせるんですね。パウロは、今日の御言葉の中で、神様の前にかぐわしい香り、入香、つまり祈りを求めておられる、待ち望んでおられることを示しているんです。礼拝とは一体何でしょうか。祈るということは一体何でしょうか。昨日先ほど、お祈りいただきました山本兄弟が少しお話し昨日いただいたときに、神様がここにおられる、それを感じたときに祈った、どうかあなたを教えてください、分からせてくださいと、御言葉が一気にご自身の中に入った。生きておられる方、私は大変な時があった時に、朝パソコンのを開いたその上にしおれた花が置いてあったんです。その時にですね、あ、神様が生きておられると分かりました。しおれた花ですよ。神様とどういう関係があるんでしょうか。それは私の次男の長女が積んできた、教会の庭から積んできた、まあ、ワンちゃんのおしっこがかけられているかわからないような野の花です。でもそれを束ねて私のパソコンの横に置いていたのは何でしょうか。わからないですよね。彼女となぜそんなことをしたのかわからないです。でもその時私は、神は生きておられると、その花束によって本当にたくさんの涙を流しました。神様、あなた生きておられるんですね。私たちは南長教会はですね、 開拓45年になります。あ、もう今も48年になりましたけれども、この教会組織40周年の、まあ、3年前2015年10月に新街道建築が始まりました。もちろん十数年間、まあ、祈ってきたわけですけれども、翌年の2016年8月に新街道完成して、新しい街道で礼拝が始まって今2年経ちました。でもちろんその祈りが積み上げられてきたということは間違いないんですけれども、その祈り自体に本当の渇きっていうものがありませんでした。古くなったね、新しくしようね、そういう、まあ、街道建築への思いだったんですね。でも現実は厳しいよね、いや無理でしょうね、まあ、この言葉はですね、暗黙の中で私たちの、まあ、共通意識だったんですね。で何よりも経済において全く赤字会計だったですから、ある日教会建築の講師を、まあ、のためにですね、講師を呼びして、まあ、メッセージの中で教会建築は11献金で立つという言葉を残していかれたんです。つまり生活と命を与えられている私たちが自分の生活を委ねることができる方に委ねて、そして捧げていくこと、神様を第一としていくこと、生きていくのならば街道は立つということだったんです。とても印象的な時でした。でそんな中、2011年のこの震災の年にですね、日本中に大きな痛みが走る中、11月の出来事でした。少し前から交流があった若い牧師たちが、まあ、全国から立ち上がってですね、まあ、今も仲良くさせていただいています。私が仲良くしているような気になっているんですけれども、仲良くしているのは息子なんですけれども、でも私はいつもその中に潜り込んでですね、若い力をもうこういただくのは とっても楽しみにいつもしていますけれども、主の御顔を求めて祈ろう。私たちいろんな祈り事、願い事を持っていますけれども、祈り事じゃないで、願い事を持っていますけれども、この方の御顔を求めて祈ろう。全国から、北、北海道から南、沖縄、また外国の方、南の教会に集まられました。2日間で延べ400名の人たちが、ただただ主の御顔を主体求めて集まられました。でインターネット上で、Facebook 上で、お知らせしただけで、もう次から次へと、今も YouTube で残されているんですね、その映像が。古い街道が残されていて、とてもありがたいです。古い街道の様子がよく見える映像なんですけれども、ゲストの講師ももちろん誰一人としてお招きもしていません。聖霊に導かれるまま、御言葉を語って、賛美も祈りも持ってですね、主を求め続けました。教会に若者がいないとよく聞きます。でもこんなにキリストの愛に乾いて主の御顔を求めてやまない若者たちがいることを実感しました。ああいるんだと思ったんですね。街道は階段までいっぱいで、御言葉に耳を澄まして、涙と叫びを持って日本の癒しと回復と魂の救いを祈り合いました。その頃、南長教会にですね、若者がたくさん集い始めていたんですけれども、その中で起きていたのは、毎週礼拝で響くドラムの音と弾ける賛美の声に必ずやってくるものがあったんです。カラスじゃないですよカラスなんて夜と来ないですけれども、パトカーの回る赤色灯なんですね。苦情通報があります。演奏会ですか。いやいや礼拝なんです。ああ礼拝なんですね。いや礼拝でしたら仕方がありませんけれども、まあ、住宅地でバンド演奏とは何事ですかという苦情が入っています。警察の方が、まあ、毎回2人来られました。相手は新しくお引越しして来られた方だったんですけれども、苦情は毎週毎週礼拝が始まるとで電話が鳴って、どんなに音を抑えてもダメだったんですね。教会でドラム叩くっ というのは中学生の男の子でした。彼は、ひどいいじめの中でですね、教会の交わりだけがたった一つの居場所だったんですね。まあ、生ドラムをやめてみんなで献金をして20万貯めてですね、電子ドラムに変えたんです。ボリュームを調整をできるからですね。音調整をしたり、防音マットを敷き詰めたりですね、張り詰めたりしながら、また私たちのその賛美に踊る心を抑えたり。でも一度相手に苦痛をこう与えてしまうと、もう簡単に苦情はなくなりませんでした。関係性が癒されるように、その方の心がなだめられるように祈る中で、この防音の建物を与えてください、あなたに思いっきり賛美を捧げたい、そういう祈りが始まったんです。まあ、実際ですね、この家の方々と本当に和解の日がやってくるんですね。もうそれ奇跡のような出来事だったんですね。あの表情が変わる、あんなにこうあの鬼のようで出ていけない、鬼って言っちゃいけませんけど、そういう表情の方がですね、ニコニコ笑ってご挨拶してくださるようになったんですよ。でもこの新海道建築の祈り、もちろんマイナス経済からの出発でした。ところがですね、ある日、明美先生いますか、牧師館の玄関に高校生の姉妹が訪ねてきました。彼女はこれだけしかできません、だけれど新海道のために捧げます、泣きながらですね、震えてですね、封筒を渡してくれたんです。彼女はいつもですね、あのカールおじさん見たことありますか、カールおじさんの貯金箱って見たことありますかっていうところで、すごいあの突然な呼びかけですよね。あのカールおじさんの貯金箱に何度も何度もこう、ま、いっぱいに貯めて新海道のためにと捧げていたあの女子高生だったんです。でもその時彼女が持ってきたのは、コツコツコツコツコツコツとですね、もうアルバイトずくめだったのにね、全部を貯めて目標額30万溜まってポッてきたんです。そしてもう一人、もうあの時をこう、まあ、あの本当にこう一緒のようにですね、同時にですね、牧師館を訪ねてきたお父さんが危篤です、緊急入院しましたという青年でした。初めて彼は私の前で涙流したんです。お父さんのために乗ってほしいとやってきました。本当にいつも悪ぶれているあの兄弟なんですね。あの家庭もとてもあの崩壊していた、お父さんだけが信頼することができる存在だったんですけれども、あのいつもですね、私たちのちょっとこれはあの聞きづらいあのメッセージでしたら、ちょっとよそに置いてほしいんですけど、彼はいつもあの新聞、何の新聞か、競馬新聞を持ってきてですね、子供たちにですね、おい今日は何番と何番にするって聞く兄弟だったんですよね。やめてよって私はいつも言って、よくあのお叱りを、まあ、私から受ける兄弟だったんですけれども、とても私の愛する人です。でも彼は幼い時母親に捨てられて、ずっと母親を恨んでいたんですけれども、母親を許さない時に、それは自分が主に対して罪を犯しているのだと悔い改めていたんです。そんな涙だったんです。自分を捨て、お父さんを捨てて出て行った母を許すのは本当につらいことでした。でも彼はこのお母さんへの罪への抗議を取り下げて許したんです。負けたら勝利が来ました。その時私は建築が始まっていくと確信したんです。二人の砕かれた心がこの道の火蓋を切ったのだと感じた瞬間でした。同じ頃、もう一つ重要な出来事が起きました。小学校1年生入学したばかりの女の子が私のところにやってきました。明美先生、バプテスマを受けたいです。あのお母さんにどうしようどうしようって言ったら、あなた行きなさい、言いなさいって言われてきました。彼女はその 夏から12月のバプテスマ式まで教会休まないで毎週コツコツと準備クラスで学びました。たくさん貯めた出席カードが終わる頃にバプテスマに導かれていったんですね。そしてその1週間後、突然彼女の母親からの電話が入りました。秋口から微熱が続いていたことが頭をよぎりました。検査結果、やはりこの、救急車で病院に連れて行かれる途中で電話してくれたんですけれども、急性リンパ性白血病だったんですね。本当にその時から彼女は3年間の過酷な闘病が始まりました。そしてついに4年生の時、完治を言い渡されて、病を乗り越えた彼女は今美しい6年生になりました。昨年から小学校で体操の時間はもう必ず見学をしていた彼女はですね、教会の夏季学校も行くようになって、今年みんなと一緒にですね、全力で若狭湾で飛び込みもしてですね、泳いでいました。本当に胸が熱くなる光景です。告知された5年前、彼女の癒しを願って教会は連鎖断食祈祷が始まりました。この祈りの中、教会に祈りと涙が満ちていきました。この祈りが今も24時間連鎖祈祷につながっています。夜中は牧師が交代で祈るんですけれども、早朝、もうすぐ80歳になられる壮年がやってきます。毎日6時から蒼天祈祷会、365日捧げていますけれども、その前に5時に入って兄弟は祈るんです。で、大学生が学校行く前に、そして日中は女性たちが、夜は会社帰りの青年たちが、子供を寝かしてからやってくる姉妹が入れ替わり立ち替わり、毎日教会を訪れます。祈りの中でみんなですね、本当に主と親しく交わっています。愛されること、愛することを味わっています。で、何よりも深刻な問題が起きても教会は大きく揺らぐことがなかったのは、みんなの祈りの手がずっと下ろされなかっただということを思っています。最初は主の前にひざまずいて、どうかこの幼い命救ってください。私は幼い頃から知っている彼女のお母さん、彼女のお母さんは私の膝でですね、何ですか、後転、ご存知ですかね、足をこうここにかけて、ね、くるっと回るね、手をつないで、そんなことをしていた彼女のお母さん、そのお母さんの痛みに耐えられませんでした。主よ、どうしてですか。けれども、この幼い命が教会に祈りを起こして、祈りに満たしていたんです。皆が一つになって痛みと涙を味わいながら、折れるはずのない痛みであっても、どうか私に負わせてほしいと願ったんです。今になればわかります、神様のご計画でした。教会の祈りが一つとなって、愛が一つになっていきました。その中で皆が神様が愛ってあるということを学んでいったんです。で、一昨年ですね、新街道は完成して2年経ったわけですけれども、街道での初めての礼拝は遊拝からでした。最初のこの感動を忘れません。伝わりますか。本当に大きな声で一からいっぱいの賛美をですね、この声を響かせることができる、みんなの心はもう感動で溢れたんですね。で、この新街道の完成とともに、病を乗り越えていった姉妹とともに礼拝していること、現実のことなんだ。本当に不思議な感覚でした。主のなさることは人知超えているんだ。そのことを味わったわけです。教会は祈りの家です。私たち、Be Hopeっていう名前をね、勝手にで、ね、他の教会の牧師につけられてしまって、どちらでもいいやと思ってですね、BHOP というですね、 24時間祈りの家というふうに出して皆さんにこう、まあ、公開しているわけですけれども、B というのはバプテスト、ハウスオブプレイヤーですね。だからどこのバプテスト教会でもこの名前を使えるという昨日話が盛り上がりましたけれども、教会は祈りの家です。たくさんのミニストリーのためにあるのではなくて、祈りを満たしていく場所です。祈りの家は祈りの中で建てられていきました。基礎は誰もが褒めるほど素晴らしいものだったんです。建築に関わった方々がですね、口を揃えて今までこんな美しい基礎を見たことないと言われるほどだったんです。今その姿は建物の下に隠されています。この土台に街道は建ちました。その姿を見て皆さん本当に街道を褒めていただくんですね。でも隠されたものが最も価値あること、それを見てきた者たちは知っています。まさにそれは、その基礎は祈りでした。新街道を与えてください。彼女の病を癒してください。そう祈りながら、祈りの中で神様との関係が、をですね、一人一人立て直されていったんです。皆さん、昨日もお話ししました。神様のとの関係が立て直されたとき、人との この関係が回復していくんですよ。御言葉によってその関係性が回復し、この二つのものが一つとなっていきました。しかし実際回復には痛みが伴います。それは隠れていたものが暴かれる時だからです。私たちは、私はいいけどあの人です、それが神様の礼拝を最も妨げる心だと知る時なんです。私たち責任転嫁します。それは肉なるものの素質だからです。いえ、エヴァが私を誘った、いえ、サタンが私を騙した。実は全て鍵が私の中にあるということを教えられる祈りの座談ですね。神様のとの回復が始まるということは、人に本当の意味で仕えていくことが始まるときです。なぜなら、許しがたい人を許すということ、大きな痛みがあります。その痛みをなぜ自分が味わわなければならないかと、それは自分を許す方の痛みを味わう時だからです。私を許してくださった方をですよね。 痛みがあった、でもそれは恵みの本質を知るということなんですね。癒しは起きました。奇跡を見ました。同時に新街道が建築が進んで完成に向かっていきました。そしてこの2つの出来事で一番素晴らしかったのが基礎ということだったということです。建築のこの建物の基礎ということも、そして祈りというこの基礎もですね、目には見えなくて隠されていきます。でも最も大いなる出来事として一人一人の中に、そして教会に与えられていきました。バプテスマに預かってすぐに起きた大きな試練は、小学1年生だった彼女を用いて神様の愛を表されていったんですね。祈りを起こされた神様の偉大なる御業でした。イスラエルの40年の荒野は主の御声を聞く場所です。すべての道が閉ざされた荒野で天の窓が開くことを味わう場所です。私たちは聞いてくださいと祈るではなくて、本当にお手上げするように祈りの手を上げていくときに、神様はその時を待ち続けていてくださったように、上からのものを注がれるわけです。40年の荒野の戦いを終えて次の出発が始まります。昨年の2月に私たちは竹本捧ぐ瞳宣教師をインド宣教員と派遣しました。それは祈りの中で主の愛を味わって、主の願いを味わって、私の荷として受け取った者たちによって派遣教会の飯をいただいて、小さな教会の出来事ですけれども、経済力も強制も本当に小さな教会に与えられたこの務めは、 痛みを伴うのですけれども、素晴らしい務めです。よく私は本当実際こう言われていました。建物の中で閉じこもっていないで外に行きましょうと。祈ってばかりではなくて伝道しましょうと。私はその言葉嘘だと申し上げます。祈っているから伝道が始まるんです。身のように伝道は祈りから生み出されていきます。当たり前のことといえば当たり前のことだと思いますけれども、祈りはこの地の呪いを、その闇を打ち破っていくんです。私の闇、皆の闇、家庭の闇、世の闇、そして使わされていくものはその祈りの実を刈り取りに出ていくんですね。すべての道が閉ざされたときに、祈る者が見る天の窓、天の窓が開かれて主の御顔を見ていくんですね。荒野というのはミドバールと言います、神様との関係を持つ場所ですね。荒野って皆さん、嵐の中で忍耐して、苦しい苦しいと言って叫ぶ場所だと思っておられるでしょうか。実際そうですね。でもこのミドバール、ダバールの派生語です。言語の先生がおられるのであまりたくさん語りませんけど、ダバールは語る、その言葉を表しています。絶望と失望の中で言葉に出会うんです。私たちもこの主の荒野に置かれた日がありますでしょうか。もしかしたら今がその時なのかもしれません。もちろんどんなことでも私の願いというものを捧げようと招かれています。でもその祈りの座でさらに偉大なことがあるわけです。それは主の御言葉に出会う、それは主ご自身に出会う。私たちにとって主ご自身が与えられる、私には主の愛がある、祈りがある、そのことを知る場所であるということなんですね。そして主の憐れみは尽きないということを知ります。私は祈りの言葉を失ったときにたった一つの言葉をいつも祈ります。主よ、憐れんでください。キリエレイソン、憐れみを求めます。宣教師の派遣は経済も必要です。しかし経済力が使わすのではなくて祈りが使わしていくわけです。祈りは命から出て命に至らせる香りです。愛することを知った者たちは神様の前にかぐわしいキリストの香りとして愛を立ち上らせていくわけです。その香りとは悔いし砕けし魂です。これが私たちが生涯捧げる礼拝なんですね。最後です。最後にもう一つだけどうしても皆さんと分かち合いたいことがあるんです。それはなぜ祈りの家なのかという問いかけです。イザヤ書の56章の4節から7節に私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるという御言葉がありますね。新約の中ではマルコの福音書に、このイザヤ書の予言のままの言葉が記されています。マタイの福音書の方にはすべての民のという言葉が省略されています。ルカの19章の46節では祈りの家と呼ばれなければならないと記してあります。創世記の御言葉に地が呪われたという言葉があります。創世記の4章の11節、これもお開きいただける方はお開きいただいて、 私がお読みいたしますが、創世記の4章の11節12節を読みします。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の地を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。アベルの血がカインによって流れ、土地が呪われたと記してあるんですね。血が、その流された血があなたを呪うとあるんですね。第二サムエル記の21章の1節に、サウルの罪の刈り取りがダビデの時にやってくるんです。その地、土地がその罪を覚えているからなんです。バテシュバの夫ウリアの血も流れていますね。その地が、土地がその流された地を覚えていて、ダビデにとって最も厳しい時代がやってきました。第二歴代史の7章の14節、お聞きください。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。血というのは土地のことですね。血を癒そうと書いてあります。呪われた血を癒すために教会は祈りの務めが与えられたんですね。皆さん、私たちは自分の生活のことでいっぱいいっぱい、一体何がこの血を癒しに私が関わるのかと思われておられますでしょうか。本来の教会の姿だと確信しています。祈り手は、昨日も申し上げましたけれども、許しを宣言して、私の家庭を胸に抱いて、私の教会、私の町、私の国、イスラエルを抱いて祈る者たちです。天と地を作られた、はだはだ良かったその天と地、その地に罪が入って、その地は呪われてしまった。そこに流されたキリストの地、この地によって贖われた、この地に宣言して、第三の天、第二の天、第一の天を一つにするという神様の御心を祈るんです。邪魔をする力、教会はその力に対して立ち上がっていくですね。御国が来ますようにと祈るわけです。礼拝を通して栄光をまとって下られる神様を見る者たちは、罪というサタンの踏み場、足場をそのままにしていてはいけないんですね。サタンの統治は罪が土台です。創世記の4章の12節には、あなた方が土地を耕しても、土地はもはやあなた方のためにその力を生じないとあります。罪があるからです。礼拝に力がなくなるのは罪が原因だということです。悔い改めて清められるとき、礼拝に力が与えられていきます。回復が始まります。私たちの悔い改めは私の人生のためだけではないですね。私たちの悔い改めはこの地のためにそうするんです。 第二歴代史のこの7章の14節に、あなたが悔い改めるならとあります。あなたにかかっていると、つまりこの地の罪をあなたが背負っていくんですよ。日々自分の自分を捨て、自分の十字架を追い、主についていくなら、その荷は軽い。主の愛の前に大胆に近づいて、自分の内側を暴かれて、暴かれた罪の正体を知って、そして祈る、そして上を見ていく。ダビデは見事に上を見上げて立ち上がっていきました。彼の砕かれた魂が主の御前に立ち上っていったんです。これがクリスチャンです。私たちの与えられた贖いは、この地を贖っていくほどまでの祈りの務めを与えられる神様のご計画だったということです。心の上渇き、キリストに従う前に訪れる準備です。涙も叫びもその備えです。御国を激しく求める者たちが奪い取っていくその天国、命から出て命に至らせる香りは、この地を癒していく偉大なものなんです。この務めに必ず立ち上がっていきたいものです。それが本当の回復したあなたの姿です。神様は今もその姿をあなたの中に見続けておられるんです。回復を切に待ち続けておられる尽きない神様の愛の中で、イエス・キリストはゴルダのこの道を行く前に、荒野、つまりそれは寂しいところ、膝をかがめられ、伏して祈られ、血の滴りのような涙を流されて、そのビアドロローサの道を歩んでいかれました。孤独を味わわれて、弟子たちでさえその痛みを誰も知ることはありませんでした。しかし主がこの地を抱いて祈られるとき、命の香りが立ち上ったんです。そして向かわれた十字架の道は勝利へと直結したんです。この宮戸についていく者は誰か、今日招かれています。ゴルゴタに続くマリア、その道の中で、このビアドロローサとこの道の中で、マリアという女性がですね、人生を割ってナルドの香油を注ぎました。嫁入り道具のようにしてですね、結婚の時の準備として持っていたとても高価な香油をですね、イエス様に注がれた、そこはこの香りに包まれました。主に捧げた人生とは命に至る香りです。その香りを立ち上らせていく、その人生なんです。お一人お一人がこの道を歩まれていきますように、心からお祈りいたします。一言祈りを持って、この時を閉じていきたいのですけれども、皆さんそれぞれ心を静めながら、皆さんに主からの呼びかけをお伝えしたいと思います。イエス様は十字架上でテテレスタイ、完了したと言われました。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足すると、そう言われています。そしてその激しい苦しみの後は、あなたの贖いだったわけです。それが完了した。あなたは受け取りますかと今日呼びかけられています。それを受け取って命に至る道を歩み始めてください。お祈りいたします。愛する天のお父様、今お一人お一人あなたの御前に静まって あなたの呼びかけに一つ一つのその心をあなたに表していく、そのことをすることによって、あなたはその応答を本当に祝福されていかれることを覚えます。皆さんにお尋ねします。愛する天のお父さん、私は罪人でした。私の罪はあなたの恵みによってしか解決されません。私はイエス・キリストが私の罪のために死なれたこと、墓に葬られたこと、三日目にご復活されたことを信じます。主イエス・キリストの御名によって祈ります。そのように心に信じて、その告白を主の前に表明される方、挙手を持ってお示しください。はい、ありがとうございます。私はキリストの後についていきます。どうぞあなたの心のままに導いてください。私の人生を委ねます。どうぞ私の人生の中に圧倒的なあなたご自身の臨在をお迎えすることができますように。今バプテスマに導かれたいと願います。あなたと共に生きるものにしてください。そう心に決断を持って主の前に立っておられる方、挙手を持ってお示しください。感謝します。今お一人お一人の心の表明、そしてあなたの前に立つその決断を、あなたはどれほど豊かに祝福してくださっておられるのか、計り知れないあなたの御心をそのお一人お一人の生涯に明らかにしてください。主よ、その生涯を通してあなたのご栄光を本当に豊かに表してくださいますようにお願いいたします。でもそれはあなたの御心です。あなたがそのように私たちの中に求めてくださったから、今日大胆にあなたに近づくものとされましたこと、本当に感謝します。どうぞお一人お一人の表明をこれからもなおあなたが引き上げ続けていてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。最後に皆さんにチャレンジがあります。取り戻されるべき本来の姿は必ず実現します。そしてそれは神様と人との関係の中で始まっていきます。今私たちの仲間たち、教会の家族、その皆さんの唇を持って感謝を伝えていきたい、そう願います。時間もあまりありませんけれども、今それぞれ皆さん、周りだけではなくて立ち上がって、それぞれの友人や教会の家族か、そして私たちの本当にこの育った家族、お一人お一人にですね、感謝を捧げてっていうか、感謝をこう伝え合っていってほしいと思うんですね。そして何よりも牧師の務めは壮絶です。私もただのお母さんであり妻でしたけれども、何度も死に直面するような場面に会ってきたんですね。本当にですね、肝が座ってしまったいろんな出来事の中からですね。でもその矢面に立つ桜子先生のその働きの上に、またその命の歩みの上に、皆さん互いに感謝してですね、今その時を持ちたいと思います。しばらく総額を短くですけど、あんまり皆さんにはその全員の方にはそることはできないかもしれませんけれども、桜子先生もここにおられますが、立ち上がって、今日初めてお会いする方も、そして今まで共に主の前に歩んできた兄弟姉妹たちも共にですね、祝福の時を持ちましょう。はい、どうぞ立ち上がりください。感謝します。 どうぞ兄弟姉妹たちもともにその時を持っていきたいと思います。この霊的な門守として立っておられる教会のリーダー、皆さんの本当に手が挙げられ続けていくように、それはもちろんそのただ中に桜子先生の手が挙げられています。それをその手が下ろされないように祈るのはその手を支えていく皆さんの務めです。どうか皆さん共に一つになっていくことが、これが教会の勝利なんですね。どうぞその中に入り込む罪のこの支配を徹底的にですね、血を流そうと戦っていってほしいと願います。すべての栄光を主にお返しして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。